イエス様が私たちにこの愛を注ぎ満たしてくださる中でですね、無理やりですね、顔をこの引き出して愛し合う、また笑い合うということは、これは実際難しいということですね。ですから本当に私たちがですね、日々の生活の中でこのイエス様に目を向けて、そのイエス様の愛やまた喜びや希望や力をですね、私たちはこのいただきながら日々の生活を歩んでいくということになっていくかと思います。アメン。今日ですね、先週は5章の中盤でした。今日はですね、5章の後半ということで、5章の30から47までを、見ていきたいと思います。そして、中心的なポイントとしてはですね、イエス様が私たちに神からの栄誉を求めていくように、こう人の栄誉ではなくてですね、神からの栄誉を求めていくようにということを、語っておられますので、イエス様の私たちへの願いということで、今日御言葉をですね、お取り次ぎさせていただくことになると思います。今日ですね、また3つのポイント、3つの観点でお語りしたいと思っています。 A はもうこの3章ほど続いてますね。5章の1つのテーマです。イエス様は天の父の願いを行っていた。イエス様はですね、いつも天の父に祈りながら、天の父が今この時何を願っておられるかということをですね、考えながら行動してこられたということでありますね。ですから私たちクリスチャンはですね、やはり祈りの中で自分ではこうしたいと思ったとしても、でもそれを一旦ですね、この上にこう目を向けるというんでしょうか、そのような気持ちになりながら、神様は、天の父は、イエス様は今この時にどのように導いておられるかということをですね、考えていくということは大切な視点になっていくかと思います。そして B です。イエス様がですね、救い主だということを、いろんなもの、まあ、イエス様もそうですが、いろんな証がなされています。そのことをイエス様が語ってらっしゃるところをですね、少しこの整理して見ていきたいと思います。そして3番目、これが今日の、中心的なポイントです。イエス様の願いはですね、私たち人間が、私たち一人一人が神様からの栄誉を求めること、すなわち神様の評価、神様の喜び、神様の基準をですね、いつも一番に考えて生きていくことをですね、私たち人間の幸せのために神様は願ってらっしゃるということをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの5章の30から47までであります。それでは聖書の箇所をお読みしてまいります。ヨハネ5章の30から47、5章の最後までです。お読みします。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っています。あなた方はヨハネのところに人を使わしました。これはバプテスマのヨハネですね、洗礼者ヨハネです。そして彼は真理について証ししました。私は人からの証しを受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。しかし私にはヨハネの証しよりも優れた証しがあります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わされたことを証ししているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は求めません。しかし私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないこと。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。 互いの間で栄誉を受けても唯一の神からの栄誉を求めない、あなた方がどうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思っ私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかしモーセが書いたものをあなた方が信じていないのならどうして私の言葉を信じるでしょうか。祈ります。天の神よ、今日あなたがすべて天のイエス様がすべて天の父の願いをなさってきたこと、そしてイエス様が救い主であるということ、そしてイエス様ご自身が私たちがいつも神の栄誉、神の基準を、神の評価を一番として見ていくことを願っておられること、そのことを今日の箇所から私たちは受け取っていこうとしております。願くば今日語られる御言葉、聖書の箇所すべてを通してあなたが私たちの霊の奥底にあなたの真理の言葉を語ってくださり、私たちがそれによって息吹き返し、命を得、力を得て、希望を得て、よりよく生きるために神様の知恵を活用して生きていくことができるように、どうか今日のあなたの導きを心より期待いたします。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン、ね、はい、まず最初のポイントですね。イエス様がこの5の30で、私は自分から何も行うことはできません、ただ聞いた通りに裁きます、そして私の裁きは正しいのです、私は自分の意思ではなく私を使わされた方の御心を求めるからです、ということをですね、少しですねもう一度確認していきたいと思います。4章でですねサマリア人の女性が出てきました。彼女はですねこの愛にこの本当に飢えていてですね、そして、まあ、周りからですねこの、まあ、何と言いましょうか、見下されるようなこの立場で見られていましたので、昼頃ですねこそっと井戸に行って、そしてですね水を汲もうとした、本当にそのようなですね周りから本当に白い目で見られていた女性にイエス様はですねこのあえて近づかれてですね、そして彼女に語りかけて彼女の心のですね上渇きを満たしてくださった、これがですねイエス様という方がなさった4章でのことでありますね。これもイエス様のこの言葉を前後関係から考えていくと、神様がそれを願って行くようにと導かれて、そしてですねイエス様もそれを良しとされて、そしてこのイエス様の御意志を持ってですねその悲しんでいた女性のもとに近づいていったということになると思います。イエス様はそのようにですねいつもいつもこの神様の願いはどこにあるのかということを考えながらこの日々のこの働きをしていったということになると思います。そして5章ですね、38年間この歩けなかった男性、彼にもですねやはり近づいてですね、そして彼がこう癒されるためのこの必要なことをしていったということもですね、私たちはこう見ることができるわけでありますね、ですからこのイエス様はですねこの癒しもまた心のこの満たしもですねイエス様のこのお考えの中で天のお父様のとのこのやり取りの中で進めていかれたということをですね見ることができると思います。イエス様はですねこのいつも朝早く起きて祈ってらっしゃったという場面があの聖書の中に書かれています。マルコの中には1の35節にこう書かれておりますね。さてイエスは朝早くまた暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。イエス様はですね朝早くこの本当にたったお一人でですねこの天のお父様にこの祈りながら、そしてそこでのこの交わりを大切にされながら、そしてそのですね交わりのこの本当に力、そして交わりの中のですねその神様の願いをですね受け止めながらこの日々の生活をしていかれたということになるわけでありますね。ですから私たちクリスチャンもですね、まあ、朝のこの祈りというのはですね、非常に大切な祈りということになっていくかと思いますね。私もずっと昔中学校の先生をしておりましたけれども、 でも朝ですね、こうデボーションして、そして、まあ、6時に起きて6時半まで祈って、6時半から7時までデボーションして、バッと車に乗って、で7時半から部活をするという、まあ、当時剣道部の顧問だったんですけど、朝のですねスポーツのこの導きをするということをしてました。でもですね、私当時はこんなふうに思ってました。朝きっちり祈りができると、なんて言うんでしょうか、ボールをですね斜め45度にこう投げることができるような、一番遠いところまでこう投げることができるような、まあ、すっきりとした気持ちでですね、こう朝出発できるとですね、いろんなことがですねこう導かれるとい う, こう経験、まあ、学校の先生というのは結構忙しいこう働きですので、もういろんなことがバタバタバタバタあるんですが、でも朝ですねこうすっきりとこう祈ることができると、その後ですね、こう一日が良い形で導かれるということは、体験上ですねあったような気がいたしますね。皆さん、ね、朝祈れたり祈れなかったりいろいろあると思うんですけど、でも多分クリスチャンであればそんな経験があると思うんですね。朝しっかり祈ることができると一日が良い形で導かれる。これはですね、まさにイエス様が早朝から祈られてですね、天の神様にお祈りを捧げて、そして一日をですね神様と一緒に歩んでいくということを準備されたというところにもつながっていくということになるかと思います。そしてイエス様の祈りの、まあ、ある意味最高潮というか一番のですね頂点になるところの祈りは、やはりゲッセマニの園の祈りということになるかと思います。それは十字架前のこのイエス様がこの汗を血のように流しながら祈った、その祈りはですねこんな祈りでした。これはルカで入れさせていただきます。ルカの22-42、父よ御心ならこの杯を私から取り去ってください。この杯というのはこの後受けるべき十字架の苦しみということですね。御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように、あなたの天の父の御心がなりますようにと言って、このイエス様は祈っていかれたということでありますね。このような限界の中、そしてもう苦しみとこのプレッシャーのこのピークになるような時にでも、イエス様はですね天のお父様に祈りながら、私はこうしたいけれども、でも天のお父様の願いならばその御心がなるように、いつもですねそんな風にイエス様は祈っていかれた。ですから私たちのこのクリスチャンの、究極の祈りというものもですね、やはりそんな風にこの祈っていくということになっていくかと思われるわけですね。つまり、ね、私はこうしたい、これは大事ですね。言われるままにですね、何と言いましょうか、神様が言ったからこうする、 あまり安易にそういうふうにこうするとですね、こう自分の意思なく何でも神様の言うままっていうふうにすると、実はですねちょっと責任という部分が曖昧になってきますので、神様が言ったからこれやりました、神様が言ったからこれやりました、うまくいきません、神様 あなたはどうして導いてくれなかったんですか、みたいなふうになってしまう。つまり神様が導いてくれても、私たちがそれを受け止めて、そしてそれを正しく聞いてやっていくということが必要なので、私たちはですね神様から聞いた時にですね、やはりそれを確認して、私がやる責任、神様がやってくださると責任を明確にして、私がすること、例えばですねこの建物をこう買った時はですね、導かれてここは買えるようにといろんな準備がありましたが、やはり書類は整えないといけませんし、不動産屋さんと話もしないといけませんし、それをただ祈ってハレルヤハレルヤハレルヤと言ってても物事は何も進まないわけですね。神様が準備してくれてもやるべきことはやらないといけない、これが私たちの立場ということになります。ですからお祈りしてですね、そして私はこうしたい、こうしますというふうにこう祈るわけでありますけれども、でも祈る中で神様がしてくださるこの働きと、私たち人間がすべき働き、この場合ですねイエス様はこの神様にこの祈りながら杯を取り除けてください、でもあなたの願い通りなさってください、つまり私は嫌だけれども、でも神様の願い通りなさってくださいと言って祈った、その後は自分がすべきことはただただ黙々としていかれた、これがイエス様の歩まれた道であるわけでありますね。そしてこの天のお父様にいつも聞きながら進んでいくイエス様の姿、これはクリスチャンの模範ということにはなりますけど、それはですねやはりそのようにですね神様にいつも祈りながら、そして神様がしてくださることは神様に委ねる、そして自分がすべきことは自分がきっちりする、 有名なニーバーの祈りというものがありますよね。それはですね、あの主よと、あの変えることができることと変えることができないことをこの受け入れ教えてください。そして変えることができることは変える勇気を、変えることができないことは受け入れるその力、そして変えることができることと変えることができないことを見分ける英知、知恵を与えてください。ごめんなさい、ちょっと日本語難しかったかもしれません。ニーバーの祈りって後で翻訳あの検索しておいてください。つまり神様にですね祈ります。そしてもう神様の領域であればもうあの委ねるしかないわけですね。もうこれはいじることできません。ですからそれはもう委ねます。そのでも自分が変えることができる部分であればやはりそれは自分が変えていくということでありますね。でもこの変えることができないことと変えることができることを見分ける英知、知恵が、ウィズダムが必要だということですね。今置かれている環境変えられないところあると思います。でも変えることができるところはあるかと思います。よく言われます、過去と他人は変えることはできない。まあそうですよね、過去と他人は変えることができない。でも未来と自分は変えることができる。これもその通りですよね。ですから神様に変えることができることをですね、私たちはこう見上げながら、でもいつも、今日の今のポイントはイエス様、天のお父様の願いをいつも尊重しながら歩んでいかれた。そのことはですね、私たち今日ですね、もう一度確認していくべき内容になっていくと思います。はい。そして次にですね、イエス様が救い主であるということをですね、このさまざまな形で明かしされているということをイエス様、ヨハネの5章の後半でおっしゃっています、おられます。そしてあの人の証は、34節ですね、基本的な人の証を必要としないけれども、でもあなたたちが救われるためにあえて言うのですともイエス様はおっしゃっておられます。つまりイエス様はもうあの誰の証がなくても救い主なんですけど、でもイエス様はですね、あのご自身でもあの証を聖書の箇所でされています。これ後から見ます。そしてヨハネの証、ね、バプテスマ洗礼者ヨハネの証が、ヨハネの1-29、見よ神の子羊というふうに語っている場面があります。そのような証もありますし、でもイエス様がですねおっしゃっているのは、私がしている技が救い主としての証なのだということをイエス様はおっしゃっておられるわけですね。イエス様がそれまでしてきた癒しであったり、この奇跡であったり、悪霊追い出しであったり、そのような技はメシアの権威を持ってされたことですので、まあ、ですから、まあ、一番分かりやすいですよね。人々からすれば奇跡が起きた、そしてその技が私を救い主だということを証ししているんだというふうにイエス様はそうおっしゃっておられます。そしてですね、この後のポイントがですね、あの課題があるんですよ。天のお父様が証ししているというふうにイエス様はおっしゃってます。でもこれよく読むとですね、なかなかですねこう深いんですよね。ヨハネの5-37、また私を使わされた父ご自身が私について証ししてくださいました。天の父が私を証ししてくれている、そうですね、周りにいるこの、ユダヤ人また律法学者たちに語るわけですね。でもこうも言うんです、あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも見姿も見たこともありません。まあそうなんですけど ね、あなたたちは天の父を見ても見姿も知らない、見てもいない、御声も聞いていない、そうイエス様はおっしゃるんです。そして御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。まあね、周りにはこう肉々しい思いでイエス様を見ている人たちもきっとたくさんいたでしょうから、その人たちを見て、あなた方のうちには御言葉が留まっていない、それは父を使わされた私をイエスキリストを信じていないから、あなた方の内側には御言葉が入ってない、そして天の父も見てもいないし、そしてこの御声を聞いたこともない、だからっていうことをイエス様もおっしゃってるわけです。そしてですね、イエス様は言うんですね、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って、まあね、ユダヤ人もパリサイ人も前にいろんな人たちも聖書を一生懸命読んでるわけですよ、ね、そしてある人、まあ、立場ある人たちは教えてるわけですよね、聖書にはこう書いてある、 でもイエス様はこうおっしゃるんですよ。聖書の中には永遠の命がある、確かにそう思って聖書を調べて、でも聖書は私について証ししている、それなのに5の40あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書は私イエスキリストのことを書いているのに、あなたたちは聖書を読んでも私のもとに来ようとしていない。天の父が証しをしているのにあなたたちは全く理解できてなくて、そして表面だけを見て、そして本質を全く見ていないということをですね、イエス様は周りに特にパリサイ人また律法学者たちに語っているわけでありますね。つまり表面しか見ていない、形しか見ていない、そのような者たちに対してイエス様はもっと本質を見るように、もっとキリストのその本質を見ていくようにというふうにイエス様は語ってらっしゃるという場面になるわけですね。まあ、ここにまとめさせていただきました、ね、天の父の、イエス様への証は、皆さん彼らは天の父を知らないし、御言葉の心に留まっていないし、イエスを信じてもいないし、聖書に興味を持ってもイエス様には全く興味を持っていないし、イエス様のもとに来ようとしていない。そしてもっと言います、あなたたちは愛がない、自分の正しさだけを主張して私を愛する愛がない、きついですけどね。でもイエス様はそう周りの人々にバサッと語るんです。でもこのバサッと語るのはこの後のこの神の栄誉を見てほしいというイエス様の願いの前振り準備でありますから、ですからちょっとここはですね我慢して聞いててくださいね。イエス様はあなたたちは愛がない、自分のことを愛して自分の考えが一番で、神様を愛し神様の考えを一番とするそのような考えを持ったようなあなたは自分のことしか考えていない、自分の考えが一番と思い込んでいる、そうですねイエス様は語っておられるのです。そしてこれです、人の栄誉を求めても神の栄誉を求めていない、5の44互いの間で栄誉を受けても、あ素晴らしいですね、あ素晴らしいですよね、あなたも素晴らしいですね、そういうことは喜んで聞くけれども、でも唯一の神に素晴らしいと言っていただくその視点は忘れてしまっている。人のこの支えだけを考えて、神様がどれほどあなたたちを支え導いておられるかということを無視して、ただこう人の慰めだけを見ていく、そのような考えを持っているということをイエス様はですねここでバサッと指摘をしておられるわけです。でもこれはこの後に続きますので、そのことを覚えながらですね行きたいと思います。そして少しまた戻ります。イエス様はご自分のことをどのように語っておられるのか、今日ですね講読で読んだヨハネの10章にそのことが書かれています。イエス様は門、そして良き牧者ということをイエス様は語っていらっしゃいます。少し読みますね。10の9、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけます。イエス様がこれが良いと言ってくださるところをこう見てですね、そこを通っていけば、そうすればイエス様の救いを体験できるし、助けも体験できるし、そして牧草すなわち良い恵みも体験できる。でもイエス様がこうだということ以外のですね、この塀から乗り越えてくるいろんな言葉、それらはですね盗人であり強盗なので、そういうですねこう訳がわからないこのそのような言葉はですねこう言っています。盗人が来るのは10の10、ヨハネですね、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。つまりイエス様はおっしゃるんです、私は門で、そして御言葉を語っているから、この御言葉の良しとされているそこをしっかり見て、そこから命を、そして食物を得るように、それ以外の私が願っていないそのような塀から乗り越えてくるさまざまな考え方、この世の中にはいろんな考え方があります。また私たちの周りもこうしたらいい、こんなふうな方が楽だ、そんないろんな考え方ありますね。でも大事なことはイエス様が門であって、イエス様の考えとそれ以外の考えを見極めていくということは非常に大事ですね。イエス様の考えであれば大丈夫です。 どんなものでも受け止めたらいいです。でもイエス様の考えじゃないな、皆さんね、生活の中、またテレビ、ラジオ、また新聞、またいろんなの中でイエス様の考えじゃないなという、この壁から乗り越えてくるような考えがもしあったとしたら、それは基本的には退けることが大切であります。すなわち門から来るものは命を得る、そして牧草を得ることができます。でもあなたを滅ぼし、落とそう、そして混乱を与えようとする、そういう考えも私たちの周りには溢れているわけでありますね。ですからそれを見極めていくことは非常に大切な、つまり私たちが命を得、日々喜びを得、日々イエス様と一緒に感謝しながら生きていくためには、このですね、あの食べ物がイエス様が喜、イエス様がくださる食べ物か、悪魔やそしてまた引っ張る者たちがボンボン投げてくるものかを見極めて、良いものだけを食べていくということ、これが非常に大切です。門ということですね、イエス様。そしてイエス様は良い羊飼いです。10-11、私は良い羊飼いです、良い羊飼いは羊たちのために命を捨てます。イエス様は私、先ほどもお語りしました、私たちの罪のために自分の痛みを乗り越えて十字架にかかってくださったわけですね。それはあの神様はですね、まあ仕方がありません、罪は命をもってでなければ許されないということが聖書の一つの法則でありますから、私たちの罪があればそれが許されるためには、まあ、旧約では羊やお羊、羊やこのお牛あ の命をこう、旧約だとこうなんですよ ね、牛とか羊がいたら手を置くんですよ。そしてあの私の罪をその羊なり牛に託すんですね。でどうするか、バーンですよ、殺すんです、死ぬんです。それであなたの罪が許されたと言って全焼で燃やすわけです。つまり私たちの罪が許されるためには命が流されないといけない、これが聖書が教えてくださるルールなんですね。だから神様は清い方、そして愛の方でも、罪の許しのためには誰かの命が流されないといけない、それも罪のないものの命が流されないと罪は許されないということがはっきりしておりましたから、ですから天の神様はイエス様に、お前よと、全人類の罪を背負って地上に降りて死んでくれないか、でイエス様は分かりましたと言ってこの地上に降りてきてくださったわけですね。そして30歳まではこのさまざまな生活をし、30歳から33年半ですね、弟子たちと交渉会をし、そして33歳と半年の時にイエス様は十字架にかかって成し遂げた、完了したと言って、罪の代価を全部支払うために命を捧げてくださったわけですね。アメン。これによって私たちの罪が許されたという恵みがをいただくことができたわけであります。ですから良い牧者は羊たちのために命を捨てます。イエス様こそ最高の良い牧者である。そして10章の4節には、羊たちはついていきます、彼の声を知っているからです。私たちはイエス様がいつも私たちに、こっちだよ、こっちが祝福だよ、こっちがあなたの人生の恵みだよというふうにイエス様はさまざまな形で語ってくださるので、それを聞き分けてついていく、悪い言葉ではなくて、イエス様の言葉を聞き分けてついていくなら、緑の牧場、憩いの水のほとりに伴われて良いものを得ることができる、この聞き分けがですね、非常に大切であるということをイエス様は語ってくださっているわけであります。イエス様は良い羊飼いです。アーメン。そしてこの良い羊飼いは私たちだけでなく、こう言ってますね、10-16、私にはまだこの囲いに属さない他の羊たちがいます、それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。イエス様は見ておられるわけです。信仰の目で、霊の目で、まだ目の前にいない、そのこれからやってくる新しい羊たちがたくさんいるということ、そしてそのものも実はイエス様の声を聞き分けても選ばれてますから、その最初はよくわからなくてもだんだんよく聞こえるようになって、だんだんだんだんイエス様のもとにこの近づいてきて、そしてイエス様の群れに加わって、そしてその群れ、一つの群れ、イエス様についていく、 そのような方向に向かっていくということをイエス様は語っておられるわけですね。アーメン。ですから私たち今目に見える者たちだけがイエス様の羊の群れというわけではないということ、それを私たちはですね、イエス様はいつも高い次元で見ておられますから、私たちもそのような高い次元で見ながら、誰がイエス様に声かけられている人だろうか、私の家族の中にそのものがいるだろうか、きっといるわけですが、ね、あの主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとありますから、皆さんの家族の中の何人かは選ばれているということになるわけですね。ですからそのことを覚えながらですね、私たちは、ね、イエス様の御心がなるように、救われるときは、救われる瞬間は一瞬ですけど、でもいつ救われるかはそれはもう神様の時なので、人の力を超えてますからね。ですから私たちができることは、イエス様が門であって、良い羊飼いであって、そしてイエス様は私たちを招いておられるお方であって、そしてそのお方を信じたら罪許され永遠の命を得て、そして素晴らしい緑の巻は祝福を得ることができるということをですね、まあどういう形であれそれをこう伝えていくということをしていくと、あとは神様が、イエス様がその人を導いていかれるということになっていくわけですね。そしてイエス様は6章でも、私は命のパンであるというふうにおっしゃっておられます。ここも見ていきたいと思いますね。今イエス様がご自分をどのように語っていらっしゃるかということを語っておりますが、ヨハネ6の35です。イエスは言われた。一緒に読んでもらっていいですか。はい。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。素晴らしいですよ ね。これは本当にクリスチャンが味わえる恵みです。もう少しいきます。6の39。はい。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私は一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。6の40。はい。私の父の御心は、こう見て信じる者は皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。天のお父様の御心は、子すなわちイエス様を見て、そしてイエス様を信じて、そして永遠の命を持って、そしていつか私たち死にます。聖書は、ね、その後の眠った状況になるというふうに書かれています。でもイエス様がこの再臨され、そしてあるタイミングでそこ眠りから覚まされるということが書かれているんですね。そしてその後イエス様はそれぞれを正しく裁き導かれると書かれています。イエス様の願いは、そのものがですね、目が覚めた後終わりの日によみがえって永遠の命を受けていくことをですね、イエス様は願い、そして天のお父様もそれを願っておられるということがここに書かれているわけでありますね。アメン。ですから命のパンであるイエス様を信じて食してですね、そしてこの永遠の命を持つように、これが天のお父様の願いであり、そして私の願いでもあるということをですね、イエス様は熱く熱く語ってらっしゃる。これがイエス様がメシアだと語ったその中の一つのイエス様のメッセージだということを私たちは見るわけです。でもそれらが分かるのは聖霊の助けであります。ヨハネ14の26。助けにすなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。今それが深くわかるか、またはこのもうしばらくした後で深くわかるか、それはすべて聖霊の導きでありますね。ですから無理する必要はないのであります。私たちは自分の心に聖霊が働いて、あ、信じようと思ったらすぐそのまま信じたらいいわけですね。でも無理やり信じるというのは、これはイエス様の願いではありません。聖霊が導いてくだされば、その最も良きタイミングにアーメン、アーメンと、ただもう目の前にリンゴが来てですね、ね、そう、みかんでもいいですけど、みかんが来て、そしてどうぞと言って、あ、ありがとうございますとこういただくように、イエス様の導きの中でイエス様信じます、永遠の命受け取ります、そしてイエス様のこの素晴らしい恵み力を体験しますと、ただ食せば、もうその人はですね、神様の願いの方向に向かっている人ということになっていくわけであります。最後のポイントです。イエス様はですね、この天の父、神様の栄誉を求めるようにというふうに語っておられます。そこをですね、確認して今日のメッセージを終えていきたいと思います。ヨハネの5の43、こうイエス様おっしゃってます。私は私の父の名によって来たのに、 イエス様は父の名によって来られましたね。あなた方は周りにね、パリサイ人と律法学者たち、またユダヤ人たちです。あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。他の人が来て、あ、すごいねと言うと、ありがとうありがとう、あ、それは非常に嬉しいわと言って、そこに近づいていく。あなた方たちは互いには受け入れ合ってる。でもとイエス様おっしゃるわけです。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めていないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。ですからここでですね、やはり信じるということ、これは深い次元、浅い次元、それぞれあるかと思います。まずはイエス様信じますというところですが、でも深い次元はここの奥のひだの部分にイエス様をどこまで受け入れることができるかどうかということもですね、信じるということのさらに深い部分になります。でもどちらにしてもですね、この自分の栄誉、また人の栄誉、自分の正しさ、そういうですね、そういうものを見て見ながら神様の栄誉、神様の正しさをこの無視していくと、やはり私たちはですね、自分の中の何が課題で、そしてどこに向かっていったらいいかということが見えなくなってしまうということになっていくかと思います。私たちはまず神様が私をどのように見ておられるか、どのように評価しておられるか、そのような神様が喜ぶ神の栄誉を一番最初に私たちは見ながら、まあ、人間関係の支え、慰め、これは大事なものでもありますから、でもその最初に神様に慰めと栄誉を見ながら人間関係を見ていくという、この順番は非常に大切になっていくかと思います。知恵にはですね、死を恐れることは知恵の始め、御言葉を守る者は良い悟りを得るということが書かれています。今話したことを簡単にここにまとめました。人の栄誉を求めるということはですね、まあ、イコールではないですけど、ニアリーイコールだと思いますが、でもそれはですね、人に認めてもらえる、また人を恐れる、人の気を使うというのが人の栄誉を求めるということになると思います。またですね、神の栄誉を求めるというのはですね、これニアリーイコールですけど、神様に認めてもらう、神を恐れる、神の評価を一番にするということになるかと思います。はいはいはい、お、入れてませんでしたね。お、うん、あ、なるほど、うんうん、ある場所でですね、パリサイ人たちがイエス様を信じたのに、でもですね、ユダヤ人たちを気にしてイエス様を告白しなかったという場面があるんですね。そこをイエス様は、聖書はそう、このように言っています。神の、人の栄誉を重んじても神の栄誉を重んじていない者たちだというふうにそこで語っているわけですね。つまり人の評価を気にするがあまりに、公の場面でイエス様のことをこう救い主だと明かすることを躊躇してですね、人の目だけを気にして神様の目をおろそかにしている、神様の目を気にしていない、もうシンプルに言えばどちらかになるわけですよ。人の目を気にするか、神様の目を気にするか。人の目を気にして徹底的にそこに向かっていったら、神様を多分私たちは忘れてしまうと思います。でも神様の目を気にしていったら、まあ、人に対しての恐れとか、また人に対してのこだわりとかがだんだん小さくなるということになると思います。はい、最後にここを見てですね、終わっていきたいと思います。ルカの 12-4 です。主を正しく恐れるというところです。読ませていただきます。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。つまり人間を過剰に恐れる必要はありませんということをイエス様はここでおっしゃっておられるわけですね。はい、体を殺してもその後もう何もできない、まあ究極ですけどね、体を殺すってことは死刑になるってことですから、これ究極ですけど、でもその後は何もできないのが人間だとイエス様はこうおっしゃる。ルカの 12-5、 恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。死んだ後、殺した後でゲヘナ、すなわち地獄に投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。聖書にはですね、 神を恐れよという言葉が何度も書かれています。でもそれは人のためであるわけですね。先ほども少しお語りしました、神を恐れると、神を恐れるとですね、人に対しての恐れがだんだん小さくなります。なぜ、ね、人がいろんなことを言ったとしても、いや神様の判断の方が正しいし絶対的だから、だからまあ説明をすれば正しいことならどっかで理解してくださるに違いない、仮に理解してもらえなくても、でもまあ理解する努力をしていったらいい。でも神様もし恐れないとどういうことが起きるか、人がわーって言うと、ああそうですか、あじゃあの直します、あこわーって、ああそうですか、あじゃあまたこれをします、もう人から言われれば言われるたびにあっち行ったりこっち行ったり向こう行ったりどっち行ったりしてしまう。でも神様を恐れていけば、神様を見てそこの栄誉を今どこ見ようとしているか、神の栄誉をまず求めるということを今見ようとしているんですが、でも神様の栄誉、神様を恐れることを一番にしていくと、人のこの栄誉や恐れをそんなにこのですね振り回されるようにはならなくなるというのが、私たち人間の心の動きということになるわけでありますから、私たちはイエス様がおっしゃっているように、神様の栄誉をまず一番に求め、そしてゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方をまず第一に恐れ敬っていく。続けますね、16:5、あのスズメが2羽サリ読んで売っているでありませんか、そんなスズメの1羽でも神の目では忘れられていません。そういうところか、あなた方の、皆さんですよ、あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います、誰でも人の前に私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。人を恐れるのではなく神を一番に恐れていくならば、あなた方は正しい判断をし、そしてその正しい判断をしたあなた方を私もそれを認めることができるというふうにイエス様は語ってくださっているわけであります。アメン。今日の内容は以上です。まとめていきます。イエス様は天のお父様のお考えをいつも考えながら朝祈り、またさまざまな場面で祈り、大事なことの前で祈って、そして神様の願いをこう意識していつも物事を進めていったということをですね、今日も学ぶことができたと思います。そして2番目です。イエス様が救い主である、もうイエス様が救い主というのは誰も証がなくて もうイエス様は救い主なんですけど、でも私たちがよく分かるためにイエス様ご自身もこの御言葉でこの良き羊飼いである、命のパンである、門である、そう語ってくださいました。周りにいるバプテスマのヨハネ、また技、そしてここは難しいところですが、天のお父様が証ししてるけど、でもあんたたちは分からないって天のお父様、イエス様おっしゃっておられるので、そういう証もある、そういう証を持った救い主が私なのだというふうにイエス様がおっしゃっておられる。そして3番目、イエス様の願いは人の栄誉ではなく神の栄誉を求めること、神様の評価を一番に考えること、それをしていけば私たちはいつもイエス様が喜ばれる良い方向に向かっていくことができるということをイエス様は今日の場所でも語ってくださっておられると思います。優しいイエス様は私たちの祝福を願って、私たちが門のイエス様の言葉を聞いて、そしてたくさん養われて元気になって、そしてたくさんの恵みを人生の中で受け取っていくことができるように、そしてイエス様とつながると人を助けることができますから、イエス様の力をもらって他の人にいろいろ手を伸ばしていくことができるような人として人生を豊かに生きていくことをイエス様は願ってらっしゃるということになると思います。一言お祈りして今日のメッセージ終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、今日イエス様がヨハネの5章から、さまざまなことをイエス様が語ってくださったことを中心に、イエス様の願いをこのおもんばかりながら、いくつかの聖書を開かせていただきました。イエス様はこれらの言葉を通してきっとそれぞれの心に何かの言葉を語ってくださっているということになるかと思います。主がその語りかけを 与えてくださったことをありがとうございます。感謝いたします。感謝いたします。尊い主、救い主イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。はい、しばらくお祈りをしていきましょう。